その一段なんですけど、イネコ構造の一段上に上がったアマテラスオオミカミ様と小さいアマテラスオオミカミ様とは同じ大きさってそう聞こえたんですけど、
無限大って言っても同じように見えるじゃない、無限大だけだったら、うん、もっと大きいんだけどね、無限大のこのアマテラスオオミカミ様ね、一個ずつあってもこの表面全方向に全部配置した無限のアマテラスオオミカミ様になるじゃない、でそれを分けられる、重なっていたら分けられないの、ね、一点ぐらいが違うだけで全部重なってね、一つになってしまうよ、うん、だからその部分と部分分けられたら違うって言えるんだけど、うん、分けようがないのよ絶対に、ね、一個でも無限になってたまれたら一個でもっていうね、これ同じ感じなの、
それでも絶対の中心から出てくるのが一番、
そうそう、輝きが違うの、輝きがどんどんどんどん大きくなる、重層構造で無限に重なった無限倍になるの、全部束ねたらそうよ、一段階上のアマテラスの御神様っていう無限倍の輝きになる、もう一つ入ったらまたその無限倍っていう輝き、大きく輝くね、だからどこまでも底知れん輝きがいつもあるっていう感じになったらね、だから形じゃないね、形は似たようなものが続いててもね、輝きが違うのね、輝きが強いほど奥になる、それでいて理路整然と動きがちゃんと自分勝手な動きじゃないの、やっぱりきちんと調和した動き、全体が螺旋状に動くんでも勝手な螺旋状の動きじゃないの、全体が調和するように計画された動きになる、ここが違うね、だから一人一人のアマテラスオオミカミ様が同じ姿とらんのがそこの全部違う、似てるようなっていうの違う、全然全部違うアマテラスオオミカミ様、それを作り出すのが奥のイレコ構造のアマテラスオオミカミ様がしていく、さらに奥が奥があってね、結局一番奥の絶対中心が全部違うものを生み出していく、だから本当の神様がどこまで知恵があって、同じものを一つも作らない、同じことを二度と繰り返さないっていう、これ手仕切ってるかな、だから同じもの何もないんだよね、同じことは二度と起こらないっていうね、これが本当の神様の変化される姿、こんな器できない、今日の世界なんかそういうのはないんだよね、今日の世界は同じことを似たような繰り返してるだけ、核をつかんで弾道で、で小さいものは全部同じって言うのよ、そうしか言えへんのよね、水素原子は全部同じって言うけど違うの、本当は神様の世界から見たら元になるもんが違うから全部違うの、
今の話って自分が自分にしてるっていう神様一つの話になるんですか、うん、
なるの、うん、だから神様が神様に質問して答えてる、自分が自分に言ってるっていうのか、神様の世界は全部そう、自問自答、自分で演出して自分で楽しんでるって、
自分で無限のものを作り出して無限の動きさせて、でそれが入れ心で下までずっとやって、それを楽しんでるの、
自分でお芝居して自分で楽しんでる、それでないと本当神様と言えないよ、完璧って言えない、
神様が全然違うよね、見てる神様が、なんか、
うん、だからそれ神様は違う、違う、人が言葉で作った偽神様なんてなん取りに足らんじゃない、今日の世界の神様全部人が作った神様じゃない、な、
人
人の言葉で作り上げた神様ね、いろんな神様いっぱい出てきてもね、みんな中途半端なつまらん神様になってる。だからそこまで完璧なもん作り上げてない言葉では。いろんな神様がいっぱい出てくるじゃない。ね、でみんな人の言葉で作ってる神様。
小さい頃から思ってたんですけど、神様ってなんでそういうことしてんのっていうのが思ってたんですけど、もう本当の神様もなんでそういうことしてんのっていうごちゃごちゃになってるけど、
本当の神様がね、なんではないやろ、ねえ、もう全然そんなんね、本当の神様だから最高の変化を
されてね、
循環を楽しんで、本当の神様だから喜びだけって楽しいだけとかね、プラトン全部の中にあるんじゃん。目的もちゃんとなかったら値打ちないじゃない。つまらん目的とは目的のない目的なんて言ったらね、神様値打ちないじゃない。完璧な目標がいるじゃん、目的があるじゃんね。だから完璧完全な目標目的って何かって考えてくれな、どういうのが目的になってくるか、本当の目的って、
それが何だか、
今日の世界の目的だったらそんな全部目的な形でもみんな虚しい、それつまらんからやろ。でも本当の目的だったら止まらなくなるよね。
それがさっきの性比例が関係してくるんですよね。
ああ、なるよ。
その頭になっていかないと、うん、
だから一元的な考え方でね、性比例の考え方で捉えていかないとわからない。
目的
も、目的もね、何もかも全部
本当は知ってる、
本当は知ってる、知ってる自分が本当の自分ね。それを今日の姿で覆い隠したらね、見えなくしてるだけで、偽物がはびこった時は本物が隠れる。だから偽物を消さないとだ。自分が本当に納得できるかどうかで本物か偽物かになるじゃん。本当に納得できたら本物。自分とは何かって、これ一番大事な問題でしょ。これが自分って定めた時に自分が本当に納得できたら本当の自分。これが本当の人生目的ってね、本当に満足できるんだったら正しいね。偽物は満足しない絶対。今自分がどういう自分かって考えてもらえますね。こういう自分って掴んでてね、それが自分だったら満足しない、自分だったら偽物、まだ満足できてない、
どんどん、ああ今日だったんだ、ああ今日だったんだって、こればっかなんだ、
今日の自分だったって、今日だったって
、ああーと思ってたよ、真実に近づいてきたって思ってて、全部今日だったんだ、だから納得してない、
まだね、その程度じゃ本当の自分じゃないって、
あ、納得、
ね、分かってる自分がいて、幸せでもね、本当の幸せつかんまでは幸せを求めるよ。とことん幸せを探し求める、ね。本当の幸せでやったら求めない。
そっか、一週間の間に疑問が出るってことは、まだ本物じゃないかとかっていうだけな。
一番大事なのは過去をつかんで、思いを積み重ねないことだけ。過去を掴んで言葉にして、それを積み重ねて思いに溜まったら、 全部本物を隠してしまうから今日の世界に転落していく。新たに言って受け直しできなくなる。過去を掴んで思い溜めるからそれを消さないと。だから消す方法はもう全部神様に、ね、任せるだけの神様に預けて消してもらうだけだから、だからありがとうございますって恩返しの感謝だけを捧げ続ける。ありがとうございますって、ね、過去への全ての全体の全部の感謝を込めて恩返しする。それに過去の全部くっついてで、ね、神様が帰っていって全部消える。だからもうひたすらありがとうございますってお礼を言い続けたらいいだけの本当ね。絶対奉仕っていうのと恩返しもね、ただありがとうございます、ひたすらありがとうございます、ありがとうございますを捧げ続けたらいいだけ。そしたらいつの間にか過去が消えて思いが消えて新しい自分がずっと出てきたら新しい受け直しができている自分になる。その自分はいつも神様だけを見ている自分で、ありがとうございますの本当の神様と一つに溶け合っている自分になっていく。
新しい自分が出てくるっていう感じも今の感じと違う、もう一個上の新しい感じになったら本物になる。
本物になる。
今のありがとうございます言ってたら、今回のごまたきの重層構造の受け取り、
うん、
光を受け取る、あれができるんですが、それともまだその段階
か。いいよ、だから絶対奉仕が一番必要なの、うん、神様に全部ね、捧げてこそ絶対奉仕が過去を消す、思い消す一番の方法だから、その消し方を大きくする方がいいからっていうね。それで総責任者っていうね、それで自分の全部を与え尽くすっていうな、こう一番たくさん神様に捧げ尽くして預けられるじゃない。それで過去の全部消える、思いが全部消してもらえるから早く新しい運にすぐ置き換わっていく。過去を全部早く消してもらわないとそれに惑わされるからね。思いっていうのはみんな過去の積み重ねた言葉だから、それある限りはね色眼鏡になってくるね。だからそれを消す方法が絶対欲しい。全部神で捧げ尽くすっていうね、これしかない。新しく受けるっていうね、思いの心で新しく受けるのは難しい、できない。新たに新たに受け直すって言ってもね、色眼鏡通して言うのは新たに新たにはね、まだ本当の受け方じゃないから思い消せないの。だから思いを消すのは一番いい方法が絶対奉仕、全部神様に預けるっていうね、これが一番ね、思いが早く消せるから。思いが消えたら新たに繰り直せる自分、ね、その自分はもう思いを積み重ねなくて済む自分よね。だからどっちが先かって言ったら絶対奉仕の本当は先なの。ひたすらありがとうで感謝しながらね、絶対奉仕に生きてると新しい受け直しのできる自分になって思いを消せる自分。だから呼吸と同じよね。吐いたら吸える、吐いたら吸えるっていうのが正しいのよね。吸ったら吐けるんじゃないの、吸ったら溜まってしまう。だから吐く方を先にした方が、吐き出したら必ず新しいも吸える、ね、新たな受け直しができやすくなる。神様の世界は全部自分が与えた無限倍を与え返してくる世界だからね、なくなるの違うからね。無限倍になって帰ってくる世界だから、与えるほど無限倍に得する世界、ね、絶対放置でそういう世界でね、自分が絶対放置した無限倍の絶対放置を返してもらう世界だから、一段階上のエレブ構造の大きい自分に押し上げてくれる。だから全部与えてくるして損するのと違う。与えたら無限倍になって帰ってくる。これが今日の世界は逆やからね、求めるから、求めたらまた無限倍に求められて奪われていく。今日の世界は求める心だから、求めたら求めただけ無限倍の損する。 小さい自分になってどんどんねプラスが消えていく。だから絶対方針ね、与え尽くす生き方練習せんと今日の世界が抜けられないし、本当の自分に気づかなくなってしまう、ね、だから絶対方針っていう言葉は大事よね。恩返しの絶対方針、返しに来、絶対欲しに来、自分の全てを捧げ尽くして一切の報いを求めないで、もう徹底する練習よね。それで一番得をする。それも大きく大きく与える方が早く大きく自分がなれる。これやっぱり実行してみないとわからない。実行しただけが分かって幸せが大きくなる。自分のことはもう何も考えないんやでな。自分を一番最後にして全部与え尽くしたら、周りは全部自分のことを大事にして現場に与え返してくれる。自由も同じよ。自分の自由全部捧げ尽くしたらゼロになるけどね、自由が。でも周りから無限倍の自由を返してくれるから、その自由は無限倍の自由、ね、誰からも縛られない自由。だから自分から求める自由と違う。小さいわがままな自由じゃないよね。何しても絶対縛られない自由になってる。でもそれ勝手なことしないけど、で本物ってすごいよね。自由も絶対奉仕も、本物は無限倍のものを与え返してもらうから、さらに本物になっていく。民主主義も本物と偽物があるでしょ。自分が中心になるでしょ。一人一人が主体者って言うんだけど、でもその自分っていう主体者がわがままな自由を発揮して思いの心を生きてたらね、みんな同じようにするじゃない。わがままな自由の発揮になって自分の思い通りにしたいだけで多数決で決めるしかなくなるよね。何もまとまらん、決まらないよね。みんな願うこと全部違うから、偽の民主主義をね。本当の民主主義は自由を捧げて多様性に生きようという自分を生きるのよね。だから常に全体を守ろうとする民主主義よね。全体を完璧な姿に守ろうとする、全体を支えようとする民主主義だから、神様の心一致する民主主義。そしたら多数決いらないのに、みんながそういうふうになった全員の意見一致するの。神様の心に一致する。だから誰か一人神様の心をキャッチして、あ、これがいいですって言ったら、それで全部主義一決よね。すぐにまとまる。多数決なんて決める必要ない。全員一致する。神様の御心にみんなが合わせてるだけ。そういう民主主義だったら本当の民主主義。だから今はその本当の民主主義まで出てきてないね。偽の自分を生きてるからね。思いの自分を生きてるから偽の民主主義。本当の感謝の自分になって、本当の自分を生きるようになったら本当の民主主義よね。本当の民主主義だったらみんなが幸せになれる。だから自分が本当の主体者にならなかんねんね、本当はね。総責任者っていう主体者よね。
その全体っていうのがなんかこのあっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、神様の一個の全体って思ったりとか。
いや、この全体はあの 練習台だからね、たくさんあるの、うん、ね、だから一つの家庭に入ったら家庭が全体で一つの家庭を支えるようにみんな動いたら調和した幸せな家庭でしょ、うん、会社だって会社が全体になったら平社員が自分って言わんと全体を支えるね、総責任者としての本当の意味の大きい社長が自分って言わないとダメ、みんなが社長の気持ちになって会社を支えたらその時は会社が一番いい状態になっていくよね。だ全体はたくさんある、日本の国っていうふうにね、全体見た時は日本の国を支える自分になる、地球っていうのは地球を支える自分っていうね、それぞれにその時その時にいろんな全体が出てくる。
それは具体的ことじゃなくて言葉の世界のこと？
いや言葉の世界だけど今日の世界はそういう具体的にいろいろあって勉強の練習の材料が出てくる。だからいつもどんなもんでも全部自分が責任者の気持ちでしてると全体がうまくなっていく。だからいろんなのがあるの、小さいのも大きいのも種類もたくさんね。だからその時その時自分がどの全体を捉えてこの絶対方針に生きるかでしょ。だからその絶対方針に生きた時が全体がうまく調和した姿で、
表に出ることばっかりじゃなくて支えてることとかつなぐこととかもその責任者って
そうよ
ありますよね。
表面出ないのもいっぱいあるじゃない、お祈りなんてそうじゃない、みんなを支えるお祈りをするって言ったらそんなわからない、誰がどんなお祈りしてるかもね。でも自分は全体を支えるため全体のためにお祈りしてるってなったら本当のお祈り。だから全体のお祈りはみんなからありがとうございますって神様呼び出さなきゃいけない、神様が輝き出てくるように一生懸命呼び出すの思いがあるとしたら、ひたすら感謝のお祈りをみんなの代わりに捧げ尽くしてみんなの思いを神様預けていかなきゃ、自分だけのだったら小さいよ、みんなの思いを全部神様預けるのも大きいお祈り、それもひたすら感謝するだけでいいな、絶対奉仕の感謝じゃ。そしたら総責任者としての恩返しの絶対王子の感謝業ってなるし、そういう練習ばっかりでね大きくなる勉強、
いきなり大きくしないでも、
いやだから小さいのも大きいのいっぱいあるじゃない、仕事もいっぱいあるじゃない、だからこの仕事って言った時でもな、その仕事に関してその時だけのな絶対方針の仕方が出てくるじゃん、その仕事終わるまではそう、終わったらまたそれはもう消えてるけど、またいろんなこの絶対方針の仕事の勉強材料を次から次へ与えてもらうよね。だから常に絶対方針っていうね総責任者という立場に立ってすると自分の能力がどんどん磨かれていく、
それこそつかまないってことも、
一回一回がこんな本当の勉強じゃね、総責任者になる勉強、絶対方針の勉強、総責任者になった時ほど大きく助けを受ける。今回お花をな捧げるっていうのをな、自分一人でこう捧げるって気持ちになってもらって、心に花畑いっぱい描いてくれた方が神様から大きく借りる、一つの練習よね、お花だけじゃないよね、他の全部がそういうふうになってきたら重層構造的な支え方ね、またエレコ構造的になってくるじゃない、だんだんと、ね、だから大きい光を受けやすい自分に変えてもらうね、そういうのが本当の目的になるよね、大きくなっていかないと本当の神様と一体感がね本当の意味で深くなっていった方が本当の神様と一体っていうね、悟りが深くなる。 大きくなる便器より下から大きくなるより神様のプレゼントを大きく受け直すためにだけよね。プラスばっかり大きく受け取るっていうだけだけど、小さい自分を大きくしようというんじゃないの、本当はね。大きいプレゼントを受けやすくするためだけっていう感じでね。で、縛りを全部解いてもらうために全部感染させて尽くしてお返しするっていうぐらいね。